こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2019年になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。実家に帰省されている方もいらっしゃるでしょうし、国内外旅行行ってるっていう人もいるでしょうしね、実家とか行ったら同窓会に出るなんていう人もいらっしゃるでしょうけれども、あるいは受験勉強だからそんな遊んでる暇はないっていう人もいろんな方がいらっしゃると思います。私の方はと言いますと、これは年内に撮っているので推測になってしまうんですけど、実家に行くとしたら、何年か前に実家の家の鍵が新しくなって、その鍵をもらってないので、まず足を踏み入れることが勝手にはできないっていう問題がまず一つあり、どうかな、行くんですかね。行ったとしても泊まらずでいつも帰ってきちゃうんでね、どうなのかといったあたりですし、あるいは同窓会的なもので言うと、同級生から年末にメールをもらって、会おうよみたいな、でも年末いろいろはっきりしたことを言えないメールをただ返し続けてて、で年末の何日にはなんとか中学校だったかなの同窓会もあるからさって、俺の知らない同窓会の予定が書いてあったり、ああそういうのあるんだと思って、別に行きたいかと言われると行きたいわけでもないしみたいなねことを思ったりしながら、彼と会えたのかどうかっていうのもね、今の、時勢では気になるところなんですけれども、2018年の頭は僕アメリカ旅行行ってたんでね、旅行行ってる可能性もありますよ。何してるんでしょうね、わかりませんが、皆さん楽しく過ごしてください。お休みを。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。さあ今夜は新年1回目の放送ということで、ここで毎年恒例の、恒例でしたっけ、やってます、そんなに、書き初めをやってみたいと思います。ちなみに去年の書き初めはワールドカップだそうで、ワールドカップをたくさん見たいっていうことだったと思うんですけど、2018年ね、ワールドカップありましたから、それはなんていうか達成じゃないですかね。かなり試合数見させてもらったので、いろいろスケジュールも調整してもらって堪能したので、じゃあね、今年も気合を入れて書き初めしていこうと思います。今テーブルにね、いろいろ、これちゃんと半紙じゃない、ただの A4 の紙がと文鎮と、あとこれなんていうんだっけ、この下に引くシートと筆ペンがあるのでやっていこうと思います。個人的な今年の目標ね、何かな、でもねちょっと考えてきたんで、これで名前とか書くんでしたっけ、名前と書き初めと、あれこんな細いの失敗した、すごいかすれてるけど、忘れがいいみたいな、筆ペン書くのなんて俺1年で この時間だけでしょうね。名前を書いてと、よいしょ、はい、できました。2019年の書き初めはこちら、ちゃんとする。2018年はねちゃんとしてなかったんですよ。2019年はちゃんとする、これを目標に本当に思っています。ちゃんとする、これでやっていこうと思います。今年も1年この番組をよろしくお願いいたします。内山聖輝のワンクール、内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、2018年日経トレンディヒット予想裁判。こちら書き初め同様毎年の恒例企画です。皆さん覚えていますか、私は忘れかけていました。この裁判なんてね、こんな激しい言葉使っていたとはつゆ知らず。毎年日経トレンディという雑誌があるんですけれども、そこで年末号で来年ヒットするものの予測をやっていると。でそのヒット予測が、時間が過ぎて実際に当たっていたのかどうかを検証するっていう大変意地の悪い、性格の悪い企画をこの番組は毎年やっていると。僕の意思ではありません、皆さんそこだけちょっとご確認いただいて。ということでですね、今目の前に鏡餅もなぜか置かれてますけれども、その後ろに このコーナーのプレゼンター来ていただいています。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましてどうも
おめでとうございます。番組プロデューサーの内田です。
よろしくお願いします。今年も
いやいやいや、なこのお餅があるのはもう不思議でもなんでもないじゃないですか。
なんでですか。
お正月だからじゃないですか。
そうですね。
あれ、あら、うっす、あ、うっす。いやいやいや、もうあれですね。でもちょっとこの話に入る前に、さっきの内山さんの、
はい、
あの今年の目標について、
はい、
もうちょっと聞きたいんですけど。
どうぞどうぞ。
ちゃんとしなかったんですか。
ちゃんとしなかったですよ。
それちょっと言える範囲でちゃんとしたやつ教えてくださいよ。
一つも言えないです
よ。言えないんだ。じゃあちょっと聞くのやめとこうかな。聞くのやめとこうかな。聞けないやつだからやめとこうかな。いやいやいやいや。まあまあ。
はい。
まあこれもう恒例ですから。大体いつも大体こういうのって、はい、予想して、
はい、
結果発表して、はい、そのまま行っちゃうじゃないですか。
なるほどなるほど。
それをこの番組はちょっと待ってくれと。
そう。ちゃんと昔の雑誌を取り出してるんです
よ、ね。取り寄せって。まあもうあれですよ。はい、まあ、今回だからこうしたあの、日経トレーニーさん。
はい。
2017年のヒット商品ベスト30と、2018ヒット予想が書いてる本と、2018のヒット商品ベスト30と、来年ヒット予測100が載ってるやつ。
じゃあこの2018ヒット予測の方は2017年の暮れに出たってことですか、
ね、そうですそうです。
はあ、この1年。
そう、
もはや2年。
2年。だからちゃんとあれですよ。ちゃんと保存して。
すごい。
もうヨレヨレなので見倒して。
なんか意外と手のかかった気
がする。いや、ほんとです。これ1年越しですから。
ねえ、やっていきましょう、じゃあ。
今年もやっていきましょう。というわけで。じゃあそういうの本をですね。
はい。
資料に早速始めていきたいと思います。
はい。
まずは、2018年のヒット予測のランキングの方を先に。
予測されていたもの。
去年2018年何がヒットするかを。
いや、なんかヒットしてたかな。USA。
バーッと紹介しますか。
これ、全部言いましょうよ。
言いましょうか。じゃあ10位。
はい。
港区。みんな得すると書いて、港区フードシェアリング。
知らない。
9位、即席パーフェクトヌードル。
あ、なんかこれ、食べましたよね。
これ1食分で栄養を取れますよって、
はいはいはい、
番組でも食べましたね。で8位、遠近スイッチメガネ。
知らない。
これ遠近
ルーペ。ハズキルーペじゃないですよね。
ハズキルーペではないです。
ないんですね。はい、じゃあ知らないですね。
7位、走って戦うジュニアシューズ。
知らない知らない。そんなのあった？
6位、うまみ家電。
ああ、まあ、なんとなくはい。
5位、ハイドロギンチタン。
わかんない。
これなんかあの、花粉やカビなどを吸着する素材。
へー。
スーツやスポーツウェアなどに使用された
んです。あ、全然わかんない。
4位が、日本流グローサランド。
全然わかんないです。
グローサリーとレストランの融合、中間的存在と。で、3位が疲労回復ジム。鍛えるのではなくて、疲れを取ることに特化した、まあ、スポーツジムですね。
はぁ。
で、2位が熱狂ライブコマース。
わかんない。
ネット配信を通じて、売り手と買い手が相互にコミュニケーションできるサービスと。
あー、これは、なんか、アイドルが生中継やるみたいなやつですか、
ね、そうですね。そこで、ね、なんかあの、ものを、まあ、販売するみたいなやつですね。
はいはいはいはい。
で、1位が、マルチ AI スピーカーでしたよ。
まあ、これは確かに、まあ、ヒットっていうかね。まあ、
この予測としては1位でしたよということで。まあ、Google ホームとか Amazon Echo とかですね。
いや、でもこれ見ても、まあ、即席パーフェクトヌードルは食べたからっていうのあるけど、
はいはい、
あと、うまみ家電知ってるかなぐらいで、あと、熱狂ライブコマースと AI スピーカー。
はいはいはい。
あとはもう。
ただ一応あれですよ。これ去年全く同じだと紹介しますから。
え、あ、そうか。
予測だから。
じゃあ知ってなきゃおかしい
です
ね。
一、まあ、回見てなきゃおかしいですけど。
まあまあ、初見ではないだろう
ね。初見ではない。これ2回目、それでも2回目でありますからね。
同じ反応してたんだけど、俺。そらく。知らないみたいな。そう
そう。ちなみにこの、10位以内に入ってないんですけど、
はい、
20位は、アムロスフィーバーっていうの。
あ、まあこれは正しかったんじゃないですか。
予測してました
ね。はいはいはいはい。
で、
結果的にはね。
まあこれを踏まえてですよ。
はい、
これを踏まえて2018年実際に流行っていたものは何なのかを。
はい、あ、そっか。
あ、やっていこうということで。
そういうコーナーだった。
はいはい。というわけで、日経トレンディ2018年12月号の、
はい、
2018年ヒット商品ベスト30から、トップ10を紹介しますと。
実際にヒットしたものを。
そうですそうです。はい。10位、ノニオ。
知らない。
ライオンのオーラルケア用品ブランド。マウスウォッシュは計画に対して 1.7 倍の売り上げと。9位、本麒麟。キリンが発売した第3のビール。
知らない。
発売3ヶ月で1億本出荷。
へぇー。
8位が、ケーブルバイト。
知らない。
動物型の、可愛い断線防止グッズ。まあ、断線するの防止する。
あー、なんか iPhone とかのケーブルの、先っぽにつけるみたいな。
はいはいはい。まあ、もしあれだちょっと見ていただいてもいいですよ。
え？
どういうやつかちょっと見てください、
ね。あー、この雑誌でね。
はいはい。2018の方で見てください。
どこにあるの？あったあった。ケーブルバイト。
はいはい。
あ、こんなファンシーな感じなんですね。
そうなんですね。累計販売個数500万個。
確かに可愛い。これは売れた感じしますけど、僕の身近では全く見たことがない。
そうですか。
はい。
続きまして、7位。7位がアイボ。
アイボ？
アイボ。12年ぶりに復活
した。アイボって昔のやつじゃないの？
そうなんですよ。それが、12年ぶりに復活したということで。
あ、なんかそんなニュース見た気がする。
6ヶ月で2万台を。 突破したそうですよ。
それがすごいのかどうなのかちょっと分かんないですね。
分かんないけど、まあヒットしたそうですね。ね、で、6位が、漫画ですね、これ。君たちはどう生きるか。
あー、なんかヒットしてましたね。
これなんかあの、そうですね、あの、軽いな。
いやいや、なんか本でしょ？
これ本です、漫画ですね。もともとなんか本があって、それで漫画になってて、ね、200万部売ったということで、はいはい。で、5位がですね、Google ホーム&アマゾンエコー。
これさっきの予測だと1位だけど5位でした。1位だけど5位で。予測外してるじゃないですか。
いや、でもまあまあまあ、まあ、とはいえですよ。
とはいえ。
とはいえ、やっぱり、こう、一桁で合わせてきたということ。これ、あ、これは、
この誤差は、
これは、OK、
裁判的には OK。
裁判的にはこれは、
OK、範囲内
無罪ですね。
無罪。無罪って、有罪あんのか言った話ですけど、
ね、これ余談ですけど、はい、あれですよ、今これ放送されている、はい、A&G プラス、今日 A&G プラスの方も、はい、あの、12月にですね、Amazon Alexa に対応して。
え、じゃあ、うちの後期のワンクール聞かせて。
なんか、
アレクサみたいな。
あ、そうそう。だから、まあ、アレクサ超 A&G プラスって呼んだら、あの、超 A&G プラスが再生されて、で、ストリーミング放送なんで、はいはい、水曜日の23時だったら、内山高貴のワンクールが流れると。
すごい。
対応しますから、なんと、まあ、ヒットもしてますということで。はい、で、4位が、ZOZO。
ZOZO？
ZOZO スーツは10時間で23万件の注文が殺到。
なんかね、流行ってましたね。
他にも様々な話題がということで。
確かにね。まあ、でもなんか、ZOZO ってそんな、なんていうか2018年っていうか、まあ、前からもう普及してるって感じだったけど、まあそのね、トップのなんていうか個性もね、含めてですよね、いろいろ。
ずっとだからその通販サイトとしてはなんかこう話題でしたけど、
ニュース性というか、
ニュース性としては
まあ
スーツだったりね、あったということで。は
い、
で、3位がペットボトルコーヒー。これヒットしたということで、クラフトボスが2000万ケースを突破と。
これなんで今までなかったんですかね。
なんでなんですかね。
ね。
で、2位がドライブレコーダーということで。
なんで？
これなんかですね、東名高速直り、運転事故の報道後、それをまあ買い求めるお客さんが殺到したということで。
なるほどね。
で、その前年の2倍になる、346万台を出荷したそうですよ。
そうなん、なんか今僕免許持ってないんで、なんかみんなつけてんのかなと思ったけど、はいはい、そうでもなかったんですね。
そうでもないんですけど、ね。
みんなじゃあこれを機にというか、
これを機に、ね、まあ、ちょっとそういうのをつけていこうということになったということで。で、2018年、はい、ヒット商品ベスト30の、第1位が、安室奈美恵さん
と。ほらー、その20位じゃちょっとあれなんじゃないって言った通りじゃないですか、日経トレンディーさん。
これはちょっと、
これ有罪。有罪って、これは有罪でしょ。
これ裁判だとこれ有罪、
ね、これは有罪ですよ。20位とか言っときながら1位にするってこれ。
まあ、ちょっとこれはちょっとあれですよね。誤差とは言えない。
誤差とは言えないですよね。これは有罪だわ。
すごいだって、経済効果500億円以上。
いや、もうすごすぎてよくわかんない。
わからない。
確かに。いやもう、もちろん、たくさんの人に愛されてるっていうのは知ってたけど、はいはい、それがこう目に見えて、こう報道だったり街中で見かけると、うん、やっぱり安室奈美恵さんという人は大きな存在だったんだなっていうのが本当にね、わかりましたよね。
わ、
うんうん、
かりましたね。ちなみにあの、10位内に入れなかったんですけど、はい、30位にカメラを止める流れ、
はい。ああ、面白かったですね、映画ね。
22位がタピオカミルクティー。
あ、なんか再ブームしてますよね。
なんかしょっちゅう見ますよね、
なんか、ね、何年か前に並んでるなってイメージだったけど、あ、今年もなんか並んでんだみたいな感じでしたね。
そうなんですよ。これがもうインスタ映えの対象になってみたいですよ。タピオカミルクティーが。
ね、台湾行くとやっぱ飲みたくなりますよね。
なりますよね。で、16位がチョコミント。
今更？なんか夏に流行ったって書いてますよ。
でしょうね。
チョコミントアイスは売り上げが急上昇だって。明治は2年ぶりに明治エッセルスーパーカップチョコミントを投入し、だって。
チョコミントどうですか？
全然好きじゃない
です。でしょ、でしょ、ね、はい、なんかそんな雰囲気だと思って。
全然好きじゃないです。
ちなみに13位に、無糖強炭酸。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。その味として、
はいはいはい。
ああ、これはちょっと僕もブーム乗ってたかもしれないですね。炭酸は確かに強炭酸好きですね。
どうですか、まあ一応だから、あの、今年というか2018年、はい、去年ヒットしたものの、はい、紹介したんですけど、はい、まあこの中実際にこう、まあちょっと今人と聞いちゃいましたけど、
はい、
実際買ったりとか、気になった商品とかって。
強炭酸。とまあ、無糖は確かに心がけてますね。まあ、カメラを止めるな。
はいはい
はい、はいはいはい。タピオカミルクティーも飲んだっちゃ飲んだかな。
あ、飲むんですか。
はい。
やっぱ行列を作られて。
いやいや、あの、ほら、2018年に僕台湾行ったんで、そこでやっぱり。
はいはいはい、はい、あ、なるほど。
はい。みんなが並んでいるものを並ばずして、
本場で
人に買ってきてもらって飲みました。
なるほど。人に買ってきて飲んだ。ちなみに、はい、2018年の内山さん的ヒット商品は、なんかありますか？
え、
なんか、ランキングに入ってないけど。
あ、そうそう、俺さ、これ買いっていうコーナーあるじゃないですか。はいはい、そこでベストバイ紹介しようと思ってるの、俺書いてたんですよね。ちょっと待ってください。オールフリーってあるじゃないですか。
うん、
ノンアルコールビールでいいのかな、うんうん、の、ライムショットっていう商品があって、
うんうん、
その、ライム風味、ライムをちょっと足してあるオールフリー。 があってですね、うんうん、これがとてもいいんです。だからもはやビールテイスト、ビールっぽいから飲むっていうよりはオールフリーライムショット味が欲しいっていうぐらい、これ結構一時期飲んでましたね。お酒今日は飲まないなっていう日とかは、
はいはいはいはい、はい、
これがまず飲食系だとベストバイ、うんうんうんうん、これヒットしたと思うんですけど、ね、入ってないですね。
入ってないですね、はい、ちょっと入ってないですね。ちょっと入ってないですね。ちょっとこれ入ってないですね。
あとそのサービス系で言うとアップルペイですね。
アップルペイ、あ、使ってらっしゃる。
アップルペイのあのウォレットのアプリのやつ、クレジットカードを入れて、はいはいはいはい、もう あれが使えるところだったらもうかざす。財布を新調したんですけれども、2018年、はいはい、
そうですね、
稼働しなかったんです。そういう稼働を防ぐことをやってしまって、
じゃあもうジップロック入
ります。あれは本当に便利ですね。使ってます？そういうの
使ってないんですよ。
これやってみてください。
僕なんかその iPhone X かな、はい、買ったんですけど、で Apple Pay を登録したかったんですけど、はい、登録しない前に1年終わりましたね。
じゃあちょっとやってみてください。
やってみます、
はい、それがおすすめです。
はい、じゃあ最後に、はい、まあ、最近というか、まあ、発表されている、はい、まあ、2019年のヒット予測ランキングを紹介していこうかなということで、
はい、
これ来年もう一回やりますからね。
そうかそうかそうか、これから今年1年流行るであろう、
今年1年が流行るやつを予測してますよということで、
はいはいはい、
で一応そのだから10位までをちょっと発表しますけど、はい、まず10位が、はい、ハリーポッターウィザーズユナイト、
知りません、
ポケモン GO を開発したナイアンティックが開発した位置情報ゲームと、
はいはい、あ、ハリポタ版ポケモン GO みたいなことか。
なんかでもなんかデモを見る限り、はい、ハリポタ版ポケモン GO ではないみたいな。
俺台本見ながらなんでこんなオウム返しみたいな発言してるの。
ないそうですよ。僕もちょっと実際見たことないんですけど、
ナイアンティックが開発した位置情報ゲームなんでしょ。ポケモン GO でしょそれ。
まあ、ハリポタ版ポケモン GO ではない。
わかりましたから。
はいはいはい、
はいはい、
で9位が、はい、オキュラス GO アンドクエストということで、
ここに来て、
比較的廉価な VR 端末、
あ、なるほどね、
オキュラス GO とオキュラスクエスト、はい、今後、VTuber ライブや、はい、VR スポーツ中継など、VR 系コンテンツも増える予定みたいな。
いやもう VTuber とか本当分かんなくて、ジェイさん分かります？
あ、俺
なんかイベントとか出た時に VTuber を横目に見たり、はいはいはいはい、VTuber と接することあるんですけど、全然分かんなくて。
あ、そうなんですか。
なんていうか、あ、面白いなと思うんですけど、はいはいはい、なんか世代を感じました。世代さん。
あ、もう内山さんの世代よりもちょっと下の方のお方なんですかね、は
い。っていう感じがしました。
いや、ちょっとでもどうなるか楽しみですよね。はい、盛り上がってますからね。で、8位が、ムンク店。ムンクの叫び有名ですよね。はい、叫びがもう初ラインということで。
来たことないんですね。
なんか初なんですって。はい、で、もう実はすでに来てます。
あ、もう始まってると。
去年の10月27日土曜日から、はい、今年の1月20日までということで。
こんな短期間で2019年ヒットするだなんて大きく出ましたね、日経。
いや、もうだからもう。
そんな、こんなさ、1月を全部締めないので2019年ヒットなの？
そうです。まあ、20日間で8取るっていう予想してますからね。
いや、ムンクすげえな、お
い。ムンクやっぱすごい。
すごいですね。叫んでるんですか、ね、
いや、どういうことだ。でですね、7位が、はい、アレクサオート。
どういうこと？
まあ、結構なんかずっとアマゾンアレクサの話したんですけど、はいはい、まあ、だから AI ですよね。アレクサを自動車内で使える技術だそうです。
はい、これ自動運転とかも組み合わさってくるんですかね？
どうなんですか？
アレクサ、文化放送まで。
ああ、
自動運転。あとは寝るみたいな。
あと出るっていう、本当に、あ、本当それいいですね。ね、なんか、ま、だから、なんていうんですか、ナイトライダーってわかります？
わかりません。
わかんない。わかんないですよね。確かに、世代的に、それこそ世代的にわかんないかなって思ったんですけど、まあ、僕なんかの世代だとちょっと、わかるんで、皆さんぜひ、ナイトライダーで検索をしていただいて、
はい、
まあ、車となんかやりたいです。
いや、でもこれ面白そうですね。
そうなんですよ。まあ、運転されない内山さんですけど、はい、まあ、ちょっと興味持っていただければということで。はい、で、6位が、渋谷スクランブルスクエアと。
知らない。
2019年秋開業予定ということで。
今年の秋。
今年の秋。
渋谷にまたなんかできるの？
そうなんです。まあ、でも、もうずっとなんかね、建設。
いや、渋谷ってほんとずっと工事してますよね。
ずっと工事してる。そのうちの1個が、はい、完成しますよということで、高さがですね、およそ230メートル。
高っ。
渋谷で一番高いということで。
そりゃそうでしょう。
その東塔が完成ということなんで。
西はできないの？
西まだじゃないですかね。
大変。
おそらく。で、まあ、45か46階には日本最大級の展望施設、渋谷スカイが誕生。
いや、これ以上渋谷に来る人増やしてどうすんだよと思いますよね。
まあ、そうですよね。いや、どうなるやらって。で、5位がですね、あ、これちょっとですね、声優業界にも関わるというか、はい、ヒプノシスマイク。
あ、聞いたことある。木村昴くんとか関わってる。
あ、そうです、そうです、は
い、
そうです。まあ、ラップアートですね。ね。2019年にはなんかスマホゲーム化も。
あ、まだしてないんだ。
まだしてないんですよね。
スマホゲームなのかなと思っちゃってました。
なんか、あれ普通に楽曲なんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
これまたヒットするんでしょうな。
あ、まあヒットするんでしょうね。で、4位がですね。
あやかりたいもんです
ね。あやかりたい
もん
ね。いや、あやかろうと思ったらあやかりじゃないですか。
いやいやいや、無理無理。
ラップバトルしてください
よ。いや、無理。
4位がですね、はい、日本版 Amazon Go。
これ来た。
これ興味あるんじゃないですか。
これ。 これ来たね。これあれですよね。勝手に買えるコンビニですよね。
そういうことです、そういうことです。まあ、入るときに結構センサーなんかで見て、はいはいはいはい、物を買ったら愛したことで追っかけてみたいなことですね。
いや、これは楽しみ。
うん。無人コンビニということで。はいはい、で、3位がですね、これ僕初めて知ったんですけど、はい、製品生活。まあ、誠実のせいに、品物の品に、はい、まあ、生活と書いて、製品生活。
いや、知りません。
台湾の進化系書店、はい、本屋さんですね。はい、日本橋に来日するそうです。
来日って、そんななんか今日。
上陸かな？上陸
かな？帰るみたいじゃないですか、
ね。製品書店はアメリカのタイム誌がアジアで最も優れた書店に選んでいて、蔦屋書店がモデルにし、あの漢字の方ですね。蔦屋書店がモデルにしたことも知られている
そうです。大観山とかにあるような、
そうです。
おしゃれに特化した、
そうです。
この蔦屋のモデルがこちら。
モデルがついに上陸ということで。
いや、もっとおしゃれなんじゃないですか、そしたら。
いや、もう本当ですね。ちょっと見ていかないとっていうことで。
入れるかな。
でですね、2位がですね、はい、まあこれ、もう今年あれに変わりますけど、はい、新言語フィーバー
と。ああ、まあこれはね、影響受けますからね。
はいはいはい。もう約200年ぶりの天皇陛下上位ということで。
は
あ。5月1日は2019年限りの休日になると。
へえ。
最大10連休の。
長い。
ゴールデンウィークになるということなんで。
いや、俺平成生まれですからね。
あ、そうですよね。
ずっと、その、もう10年とか前は平成生まれと仕事するなんて言われてましたけど、もうそのね、
もう
ブランドというか、
いやいや、
そんなものも、あ、平成ですか的な、
そうです、ちょっと 前ですねみたいな、
ちょっと前ですねって言われるようになるんでしょうね。はい、まあでもこれはそうでしょうね。
まあ結構なんか起きるんじゃないですか。
はい、
そして1位がですね、これ僕初めて知ったんですけど、はい、1位がデカトロン&ワークマンプラス。
知りません。
これ1位ですからね。これ
1位、
これがだから2019年一番ヒットするんですよ。
いや、おかしいって。
予想的には。
だって、違う、だっておかしいでしょ、それ。
いやいや、
ないでしょ。
いやいやいや、これ一応紹介しますと。
聞いたことない。
フランス発。
はい。
世界に、1500店舗を展開する、
はい、
世界最大のスポーツ用品店。
あ、デカトロン？
デカトロン。
うん。
1号店を兵庫県西宮市にオープンすると。
あ、今デカトロンのページ見てますけど。
見てください。
ああ、いや、全然わかんない。
350円のリュックなど、極端に低価格の商品もある
そうで。めっちゃ安いよ。
めっちゃ安い。
そんなに安くていいものって、そんな都合よく手に入りますかね。
もう疑いの眼差ししかないんですけど。疑い
まく安すぎるでしょ、350円のリュックなんて。
ただ、世界で1500店舗ですよ。
たくさんありますね。
あ、もうだから実績はもう十分ありますから。闇雲にやってるわけじゃない。
闇雲に350円
でやってるわけ。そうそうそう。思いつきでやってるわけじゃないですから。そう、デカトロンさんは。
これが流行るんだ。
これだから、これ本当に1位ですから、これ覚えておきましょうよ。
いや、忘れるな。忘れちゃう、これ。
ちなみにデカトロンだけ紹介しましたけど、
はいはい、
アンドワークマンプラスですから。ワークマンは知ってます、ね。
ワークマンは知ってます。
一般向けの作業用取扱いアパレル。
これが流行ったっていうのを聞きました。
そう、作業用のコイン。まあ、この、作業用取り扱うアパレルショップがワークマンプラスっていうことなんですけど。
なるほどね。ワークマンとちょっと差別化を図ったような。
図ったアパレルショップで、これがなん
ですね。
2019年1位ということなんで。
いや、そうですか。ちょっとまだ想像がつかないです ね、今の段階だと。
すごい狭いターゲットなんだけど。
ね、いやー、これ来年またね、2020年までこの番組が続いていたら。
続いていたら。
ね。いや、でもさ、2020年にこのヒット予測ランキングやったら絶対オリンピックでしょ。
もうこれちょっと手堅すぎますよね。
1位オリンピックですよ。ここで言っておきます。1位はオリンピックです。人予測。オリンピック。
いやいや、誰でも予想できるから。予想っていうか、多分それもなんか、もうどうやってもそうなりますから。いやいやいや。まずとりあえず2020年の前に、2019年どうなるかということで。
いやー、ね、どうなんでしょうね。
新しい。
アマゾン GO とかはわかるけど、1位はちょっとまだ懐疑的ですね。
ちょっと楽しみにしておいてください。はい。
以上、2018年日経トレンディヒット予想裁判でした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週も声がひどくて本当に申し訳ありませんでした。これはね、いろいろ日本撮りという都合で、こちら側の都合によって、この時に体調を崩してはいけないという時に私がやらかしてしまいまして、このような結果になってしまいました。2週にまたがってね、お聞き苦しい声で本当に申し訳ないです。 番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも今年も配信します。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。ということで皆様2019年もよろしくお願いいたします。さようなら。